9日木曜日の社会面、暮らし面、読者の声ほかからです。第一社会面からです。小樽衝突死、危険運転致死罪、懲役5年、6ヶ月休刑です。小樽市で2024年9月、乗用車同士が正面衝突し、大学院生が死亡した事故で、自動車運転処罰法違反の罪に問われた、無職大沢良太被告34歳の論告求刑公判が8日、札幌地裁小樽支部でありました。検察側は懲役5年6ヶ月を求刑し、結審しました。判決は29日です。8日の公判で遺族4人が意見陳述し、ずっと続くと思っていた家族団らんが突然途切れたと悲痛な思いを訴えました。あの優しかった兄を返してください。妹は涙ながらに声を震わせました。弟は進路や勉強、将来のことを聞きたかったと言葉をかみしめました。母は墓も長男として守らなければと責任感の塊だった。まさかその墓に自分が先に入ることになるとはと怒りをにじませながら語りました。飲酒運転根絶に向けた機運が高まる中で起きた事故。父は不幸が繰り返されないよう、息子の無念が少しでも晴れるよう、社会が加害者に与える罰を厳しくしてほしいと述べ、さらなる厳罰化を求めました。ごめんの総合版からです。赤い川道の駅、管理者、やっと解決です。指定管理者の不在で、4月以降、休館が続く、尻部市管内赤い川村の道の駅赤い川をめぐり、臨時村議会は8日、新たな管理者に赤い川テラス合同会社を指定する議案を可決しました。村は8月からの営業再開を目指します。昨年秋に指定管理者を公募し、地域 DMO 観光地域づくり法人赤い川村国際リゾート推進協会が候補団体に選ばれました。しかし村議会が過去の役員登記の遅れなどを問題視し、選定過程を検証する百条委員会が設置される異例の事態に発展。協会の運営体制への懸念などから、今年3月の定例会で指定議案が否決され、指定管理者不在の状態が続いていました。2回目となる5月の公募で、この協会と交通事業者、観光コンサルティング業者が合同会社を設立して応募、6月18日の応募で3団体による提案説明で、農産物売り場の拡充やスキー客の来館促進策などを提示しました。他2団体が運営能力や収支計画などの評価点の合計で最低基準を満たさない中、唯一満たし、候補団体に選ばれました。次は読者の声からです。小樽市の鳴海和義さん71歳。消費税、食料品は 0% が当然。消費税の一番の問題点は、低所得者ほど負担が重くなる逆進性にあると思う。一般家庭は身をもってその辛さを感じている。日本の税制の基本原則は、経済的負担能力に応じて税を課す応能負担であり、そのための制度が累進課税だ。生活必需品まで課税される消費税は、応能負担と矛盾する最悪の税制というほかはない。本来なら消費税を全廃するべきだと思うが、税収を考えるとそう簡単にはいかない。私は消費税導入で廃止された物品税こそ、贅沢品などにのみ個別に課税された点で、税制の基本原則にのっとった正しいあり方だと思う。現在の消費税を物品税に近づけていくことが、 逆進性の緩和につながるのではないか。その第一歩として、生命の維持に直結する食料品の消費税を 0% にするのは当然であり、医療や教育、福祉などの分野も 0% にするべきだと思う。合わせて名称も世界の多くの国と同じ付加価値税に変えるべきだろう。読者の声からでした。次は高橋みっちょさん、同心川柳です。捨てたこと忘れて探し疲れ果て、捨てたこと忘れて探し疲れ果て。札幌、白地恵子。平和への歩みの自覚今問われ、平和への歩みの自覚今問われ。旭川、相馬美音子。安いよと手招きしてる葬儀ビラ、安いよと手招きしてる葬儀ビラ。札幌、高橋康介。朝起きたままの寝床が夜を待ち、朝起きたままの寝床が夜を待ち。千歳、船川渡る。チラシ見て財布の紐がちと緩む、チラシ見て財布の紐がちと緩む。網走、宗沢康生。イライラもパパと話せば吹っ飛ぶさ、イライラもパパと話せば吹っ飛ぶさ。余市、工藤新一郎。上り小五年。共同の名前が泣いた赤い羽。共同の名前が泣いた赤い羽。岩見沢、芥川直樹。以上、高橋みっちょさん、同心川柳でした。9日木曜日の社会面、暮らし面、読者の声ほかを終わります。